東京コピーライターズクラブプレゼンツコピーライターに聞けポッドキャスト。東京コピーライターズクラブ、通称 TCC は、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、CM プランナーの団体です。この番組では、毎回日本を代表するコピーライターをゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。iTunes でお聞きの方は、定期購読にご登録いただくと、新しく配信されるごとに自動でダウンロードされます。ぜひ登録してお聞きください。ナビゲーターは TCC 会員下田和志さんと事務局下山恵梨香でお送りします。
料理すごいですよね、中山さん。
誰にも学んでないんですけどね、っていうか食べたいんでしょうね。
あ、でも結構なバリエーションを持ってるじゃないですか。
いや、そんなことないんですよ。全部もうなんかだしと醤油と味噌だけなんですよ。
やっぱあのランダムハウス、居酒屋ランダムハウス、
居酒屋ランダムハウス、
あれいいっすよね。
鴨鍋うまかった
ですよ。いや、うまかったですよね、あれね、本当にね、うん、そういう、そうか、ということはそういうレシピ本とかそういうようなものは一切見ずに。
レシピ本って料理昔の、
うん、
例えば辻留さんがお書きになったような本を、読んだりはするんですけど、でもそれレシピじゃないんで、
あ、そうなんですか。あれってそういうことじゃないんですか。僕読んだことないんでわからないんですけど、
砂糖をちょっと効かせてこうするとみたいなことは書いてるんですけど、
ちょっとで なんぼやねんみたいな。
そういうことは詳しくは書いてないんですけど、うんうん、
やっぱりそれトライアンドエラーですか。
ちゃんとできてれば、出汁がちゃんとできて、うん、醤油をちゃんと選んでれば失敗しても大して、うん、大して、うん、
出汁って言ってもいろいろ種類あるじゃないですか。
はいはい、
カツオで取る出汁
とか
昆布とか、うん、ね、あの中目さんほら農園やってますよね。
いや、私は農園だって旦那とその友人が、あ、
でもなんか
秘湯会という、
そう、秘湯会ね、
秘湯会という、
そうそう、秘湯会って
世界最小の集団
集団って何秘太郎、秘太郎湯ですよね、秘湯会。
そうです、そうです。
が、所有している農園があると。
区民農園、
区民農園
を、抽選で、
あ、抽選ってそれ、年に1回
あれはね、2年に1回なんですよ。それでずっと当たってたんですけど、うん、去年外れまして、去年とね、うん、今年はだからね、畑ないの。
ないんですか。
ないんですよ、だから、
僕なんか中山さんのブログとか、
ができないから残念な、
ブログをよく読んでて、なんか秘湯会という名前も知っててやるんですけど、いつもなんか中山さんが草取りしてるなっていうイメージがあったんです
けど、草取り手伝ったり手伝ったりとかそうそう、あと収穫物ですよね、やっぱり冬の大根とかちょっとしか植えてなくてもダーッとできますから、
あ、まとめてね、旬のもんはまとめてできますからね。
お願いだからこう徐々にできてくれないかなと思って
グラデーションでね、
お願いだからちょっとこうなんか2週間おきぐらいに撒いてくれないって言うんだけど、なぜかちょっとして、うん、で醤油漬けにするんですね、酒と醤油とお酢でこう漬け込むんです、うんうんうん、瓶にそれで保存すればいいんですけど、うん、きゅうりはね保存しようとするとスペースが、うん、あれは確かね、熱湯に通してやっぱりこう漬け込むんですけど、うんうん、
なるほどね、うん、でもそんなことや、そういうことをほら中山さんこういろいろ実地でやっててね、
やらないとできちゃうから、うん、畑に。
ラジオのコマーシャルの中で食品メーカーとかって来ないんですか、仕事。
食品メーカーはキューピ
ー
さんぐらいで、あと、そういえばないですね。
でもキューピーさん、キューピーさん、そういう話書いたらすごいじゃないですか。
漬物はどうしようみたいな、う
ん、でもキューピーさんマヨネーズですからね、漬物ちょっとねでもまあここにね、じゃあそういう農園が当たってないから、
当たってないから大根の醤油漬けがそういえばやってないな、 でもやっぱりね、あの抜きたての大根というのは美味しいですね。
でまあなんか何でもそうですけど、取れたては美味しいって言いますよね。
おでんにしても全然違いますもんね、大根。
その取れたてっていうのが僕あんまり経験したことないんで、ぜひやりたいなと思ってる。
火の通りが早いってあっという間なんですよね。
あ、そうなんですか。結構なんか水分が多いから、
あ、そうそうそうそう、
水分が多いからそうなんですか。火の通りは早い。
そう、刃物なんかくぐらせる感じなんです。
あ、なるほどね、
うん、まあ、大根はさすがにくぐらせても硬いですけど、もう少し煮なはれる。
そうそう、もうちょっとお湯に浸かっとれと。
そうそうそう、使ってなさいって、うん、早いですね。
そうなんだ、
うん、だから下田さんが淡路島へ行って農業をやるときには
そう、あのちょっと僕はもう勉強します。ちょっと一生懸命あの図書館通って農業を勉強したいと思ってます。で、まあ、中山さん料理とともに猫、
猫、
そう、中山さんといえば猫。今生えたのだけですよ、ね、
生えたのだけです。滅亡してしまったので、
ね、ちょっと前までね3人
3匹
ねいてたのに生えたのだけ
になって、かかるわ、金かかるわ。
まあ非常にね、僕もあのよく読んで知ってるんですけど、あの野良から全部飼い始めたんですか、その3頭。
最初の、 あの非常に利口だった猫が、うん、これは野良猫の子供だったんですけど、うんうん、これをあの どう言えばいいのかな、野良猫で、うちの庭に住み着いていた美人の三毛猫の裏猫が、うん、連れてきたんで、自分の息子だって連れてきて2匹いたんですけど、その中2匹のうち元気がない方を捕獲してっていうか、まあ入ってきたようなもんですね。なんかね、あのお母さんよりも私の方がいいというようなことで入ってきて、で、あの飼い始めてからはもう家の中だけで出してないんですけど、うん、外に、あの母親が窓外にいても全く出たがらずに、
うん、
家の中でいましたね、
うん、であとそれに黒兵衛
は飼い猫の
子供だ
ったんですけ どこっちが行儀が悪かったですね、むしろ
黒兵衛がいてで生えたんですよね。
生えたのが迷い込んできて、うん、
コナスちゃんっているじゃないですか。
あ、ハエ太郎の天敵ですよね。
天敵コナスちゃん。
7キロの
もうすごいやつ。
すごいでかいんですよ。ハエ太郎追い回されてストレスで死にくいになった
し。ねえ、まあね、猫飼うの大変ですよね。なんかでもね、僕思うんですけど、まあ農園っていうか、まあ農園と植物とか。野菜とか育てるとか、猫をそういうふうにして育てるとか、優しくないと俺多分できないと思うんですよ。優しくないと、
優しいっていうのか、
世話好きというのかね、いやでも優しいんですよ。あの決めつけますけど、僕は勝手に
すごい決めつけてる、
うん、いやだってね、
下田さんもそうですよ。
僕はね、
ミルキー様のマッサージまで、
ああそれはやらされてるんです。
あ、猫の方が偉い。
そうなんです、僕はあの優しくないです。
そうですかで
やっぱりね、あのすごくあの話を就職させるみたいで嫌なんですけど、中山さん のラジオ その原稿ってね、そのいろんなこう知識があったり、まあ、さっき地図見てどうのこうのとか、雨が降るときはどんな状況だとかってあるんですけどね、それすごくね共通するところってあって、やっぱり優しさが多分あるんですよ、その共通するところに。
いや、あの収束させようとする話を長引かせるみたいなんですけど、ハエ太郎は、私のことがちょっと苦手なんですよ。嫌ってはいないんですよ、
うん、
基本だから私がいて、私が観察していないと自分は生きていけないのは分かってるので、
うん
うん、でもちょっと気詰まりらしいんですよ。だから私の方がこの 冷静な目で自分を見てるんだと、そろそろ具合が悪いから病院に行った方がいいんじゃないかとか、食事の量がこんなもんだなっていうのを冷静に見てるので、多分猫はそういう見られ方が嫌いなんですね。
あ、ほっといてくれと。
ほっといてくれと。
なるほどね。でもまあそれを冷静に見てるわけですよ。
そう、だからそろそろ食事の量が減ってきたから、ステロイドが切れて、でもちょっと期間が短いから点滴でもう1回か2回持ちこたえさせようかとか、そういうのを見てるから、多分猫はそれが嫌なんだと思う。
なるほど。もう一遍収束に向かいますけれども、
はいはい、
どうぞそういう客観的な視線が非常に必要だと
わかりました
いうふうな気が僕はします。
わかりました。
コピーライターに聞けでは、皆様からの質問、ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや、番組への感想など、ぜひお寄せください。宛先は、podcast@tcc.gr.jp。 皆様のメールをお待ちしております。この番組は、東京コピーライターズクラブがお送りしました。